教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
新約聖書の手紙の一番最後はいつもこの祝福の言葉で終わっています。まあ、礼拝の最後にも祝祷という祝福の祈りというのがありますね。一番この有名というかよく使われているのがこのコリント信徒への手紙の一番最後の、ところなんです。多くのですね、コリント信徒の第2のですね、一番最後ですね、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにというのですね。で、私がいつもしているのは旧約聖書の民数記に出てくる祝福の言葉なんですね。それを中心に父と子と聖霊の皆によってという祝福の祈りをしているんです。で、このエフェソの手紙は違う形でこの祝福があるんですね。手紙を読まれる方々に神様の恵みが豊かになるようにという祈りを込めての祝福がここにあります。平和と信仰を伴う愛ですね、がこの父である神とイエス・キリストから兄弟にあるようにと、これ今回これを黙想していましてですね、信仰を伴う愛とこにあるんですね。信仰を伴う愛、ただの愛だけではないということです。神様は愛のお方です。ですから私たちはもう一方的にも愛し、恵みを与え、もうそれだけのお方、もう与えて与えて与えて与えるのが神様だということです。で、ここにですね、それだけではなくて信仰を伴う愛とあるのは、これはどういう意味なのかなということを考えたんですね。神様は与えて与えて与えられるお方ですけれども、人間がですね、ただ受けると言いましょうか、あと感謝を持って受けるというか、ただ受けるにしても、ああこれは神様から来ているんだと、本来私は受ける資格がないんだけれども、憐れみによって全面的に神様が私に与えてくださっているんだ、ああこれは嬉しいなって感謝だなってこの感じる心という心がとても素晴らしいし美しいし、そこに人間のこう本来の生き方というのが現れていると思うんですね。その感謝だな、まあ、例えば今ここに空気がいっぱいあって、私たちはその空気を吸っているんです。もうちょっと上に行くと空気がない宇宙の世界があって、そこに行くと私たちはもうすぐに死んでしまうんですけれども、空気があってそれをこう吸って生きるということ、赤ちゃんがおぎゃっと生まれてくるですね。お母さんのお腹にいる間はこの肺は動いてないんですね。お母さんと赤ちゃんはへその緒でつながっていて、でそこで栄養分もまた空気も全部そこからこうもらっているんですね。だけれどもこの産道を通って生まれてきて、そしてもうへその緒はこう切られてしまうんです。そうすると空気とか栄養分はやってこなくなるんですね。ですから口を開いて、で鼻から息を吸って、で肺が動いて、心臓が肺が動いてですね、空気がバッと肺の中に入ってくる、その瞬間がおぎゃーという産声になるんです。おぎゃーと鳴くのは肺が動き出しましたよという印なんですね。 泣かなかったら肺が動いてないので窒息死するんですよ。だからもう一生懸命サンバさんはですね、赤ちゃんを反対にしてお尻を叩いてみたいな話もね聞きますけれども、本当にするかどうか知りませんけれどもね、でも何とかして泣かせよう、あるいは意地悪をしているんじゃないんですね。泣くことによってこう息をして、そして生きるようにこうなるんですね。私たちはその肺が動いているんですよ。息を吸って、でこう酸素を吸って、そして息を吐くときに体の中でですね、それが二酸化炭素になって出ていってということをやっているんです、ね、ここに空気があるということがどんなに素晴らしいことであるかってあまり感じませんし感謝しませんよね。ごく当たり前のことだと思っているんです。まあ体だってそうです。皆さん歩いてここまで来られたと思いますけれども、足が動くというのはとても嬉しいことですね。もう動けなかったら本当に残念だなというか、ああいうことですけれども、いろんなものを私たちはもらっているんだけれども、もらっている時はもう当たり前なんですね。私たちが感謝するのはそれがなくなるんだと分かった時って言いましょうかね、なくなってから、あ、今まで本当に便利にこの恵まれて生きてきたんだなっていうことが分かる。まあそこで感謝すればいいんですけれども、大体感謝しないんですね。ああ私はこれがなくなってしまった、もうダメなんだみたいなね、なくなってしまった自分がダメなものなんだとかって思ってしまうんですけれども、やっぱりここで、ああ今までずっとあったな、感謝だな、ね、親が亡くなって親のありがたみを知るというのがありますけれども、まあ遅いですけれども、そういう面確かにありますね。もういる間は空気と一緒でいて当たり前と思ったんですけれども、亡くなってから、ああそうだ、大切なものをずっと与えられていたんだなって思う。実はこの思う気持ちって言いましょうかね、あ、感謝だったなというか、あ、感謝だなというのが信仰なんですよ。この信じ、ただ信じますということじゃなくてですね、そこにこの感謝の気持ちというかね、喜びと言いましょうかね、もっと言うなれば感動と言いましょう、生きる喜び、生きる力というのがそこから出てくるんですね。からまあ、日本人は特に世界の中でも恵まれている部類だと思うんですね。いろんな意味で経済的な面もですね、いろんな意味でこう恵まれているんです。世界の中では本当にそのような恵まれた生き方をしたいと願っている人たちがたくさんいるんです。冷蔵庫を開けたらそこに食べ物が少しある、少しでもあるというのは世界の中でももうごくわずかな人しかいないんですね。もう何もない、食べるものが何もないという。でも昔そうだったんですよね。皆さんそうじゃありませんか。私子供の頃漫画を見ていてですね、子供がただいまと書いてですね、今日おやつどこって、そのそこに戸棚に入ってるよと言ってですね、戸棚を開けるとまんじゅうがあって、それを食べるっていうのはこう見たんですけどね、いやーこんな家あるんだなって私は思ったんですよね。うちの戸棚開けて何も入って食べるものなかったですからね、ああこう食べ、こう戸棚開けて食べ物があるうちはいいなって私はこう思ったんですけれども、まあ、そういうことですけれども、でもそういう状況にあっても、ああここにおやつがあって、ああ今日も嬉しいななんて感謝している子供なんていないですよね。この子供これは嫌だとかね、もっとこれがいいとかですね、いうわがままを言うというのが、まあ私たちですね、その贅沢な悩みというか贅沢なことです。そこにまあ感動というか喜びがないのは実は信仰がないんですよ。だから何か物があってもそこにです、それを当たり前と受け取るのか、あ、感謝だなって受け取るのかは全然生き方が違うんだということですね。 ここで信仰を伴う愛というのはそういうことだと思うんですよね。ただ神様はですね、このいいことをですねじゃなくて、それを受け取って、これがどんなに素晴らしいものであり、どんなにこう受ける資格がないものなんだけれども、ただ一方的に神様に憐れまれて、この受けているんだ。そのことが分かるということですね。それが信仰なんだということですよ。だからただ神様を信じますということじゃなくてですね、本当に感謝を持って感動を持って喜びを持ってそれを受けるということ。だからここでですね、信仰を伴う愛、神様ただの愛だけではなくてですね、神様あなたが愛しておられることを一人一人がこう体験してですね、分かって、でそれを感動を持って感謝を持って受け取るようにしてあげてくださいというこの気持ちというのはここに込められているのだなと思うのです。まあ、この歴史の中でですね、この聖書の信仰を、まあ、神様の救いをどのように理解するのかというので、神様がですねこうされるんだというのと、人間がそれを受け取るんだというのと、2種類あるんですよ。まあ、いわばですね、まあ、こう神様が人間を救われるというのと、人間が努力して、まあ、こう頑張って神様に近づいて自分を救おうという、まあ、努力といいましょうかね、いうもので、聖書はどうなんだろうというので、キリスト教会の中でもですね、神様が救われるんだというのと、いやそれもあるんだけど人間が努力しないとダメなんだよというのと、でこれがですね、ずっといろんなことでこう論争してきたという教会の中の歴史でもあります。でペラギウス派という派がありましてですね、この人たちは人間の努力も必要なんだよということを一生懸命主張したんですね。神様の救いも必要だけれども人間の努力も必要なんだよと。で、まあ、いわば神様と人間がこう協力してですね、救いを完成するんだよってこう主張したんですね。で結局それはですね、異端として退けられたんです。じゃなくて、いや神様が救われるんですよと言うんですね。けれどもですね、実際はまあ、その人間が頑張るんだというのも悪いことじゃないんですね。で結局それはですね、ずっと生き残っているんです。で神様が全面的にこう救われ、人間は何もする必要ないんだというのと、いやそれでも人間はその神様の愛を受け取るという信仰が必要じゃないですかというんですね。だからもう神様が手を伸ばされて、人間が手を伸ばして、こう神様と人間が手を結ぶというか、この接点といいましょうかね、この接触点とかですね言うんですけどね、そこがあるんだという派と、いやそんなことないんだと、全面的に神様がされてですね、そして人間はすることないし、人間は何の力もないんだと、人間はもう汚れてしまって、神様を信じるとかね、良いことをするという力はみじんもないんだと、だから人間が救われるのは神様が全部されて人間が救われるんだというのと、いやそれはそうなんだけど、でも人間信じるでしょというのですよね。で実はそのウェスレーという人ですね、私たちのこのルーツの人ですけどね、まあ、この人間の力というのを強調した方なんですよ。そうですね、もう全面的に神様がというのはですね、カルバンとかカルビンとかという人ですね、まあそういう人たちは全面的に神様がされるんだというんですね。でバルトーという20世紀最大の神学者と言われている人がいますけどね、その人がですねそう言ったんですよ。もう全面的に神様がされるんだ、人間は何にもすることはないしできないんですよと。それに対してブルンナーという人はですね、いやそれでも信じるということはあるんじゃないのと、私たちは信じるということができるんじゃないのということですね、
いう、まあ、そこでまたこう議論がもう何回も何回も何回も何回も繰り返されているんです、ね、神様が全部されるなら人間何もしなくてもいいんじゃないのみたいなね。でこのウェスレーという人はですね、こう神様が信仰を伴う愛ですよね、愛だけじゃなくて信仰というのも一緒にしてですね、こうあげるという、でここにですね、この信仰を伴うというのにウェスレーというのは先行的恩寵というのを、まあ、こう考えたんですね。これは何かというと、神様が一方的にこう全ての人にこの信仰といいましょうか、いうものを与えられたというかね、恩寵として恵みとして全員に与えられたと。でそれは神様を信じるその力というものなんだと。だから私たちはそれをみんな与えられているので、それは私たちの本来は持っていないものだと。私たちは罪深くて全部もう全く堕落してしまって、そういう神様を信じるなんていう力もないと。だからそういう力がないとどうしようもないので、まず全員にこう まず救いの前に先行的にですね、この信じる力というものを与えられたと。でその力によって私たちはこう神様を信じて、神様の恵みが分かって、あ、こんなに愛されているんだということを感動を持って受け取るようになる。だからこう信じられたといっても自分の力じゃない、まあ信じたのは自分ですけどね、だけれどもその信じるものをも神様が与えてくださっているんだから、これもこう神様の恵みなんだと。でこのように信じられたことは本当に嬉しいことであり恵みなんだということで感謝する、そこにも感動するということですね。まあこの日本のクリスチャンですね、わずか 1% しかいなくて、いや 1% もいなくてですね、別の統計によるとですね 2% とか 3% という統計もあるんですけれどもね、まあどこまでクリスチャンとみなすかですけどね、意外と教会に来てですね、で教会来なくなった人もですね、自分はクリスチャンだと思ってる人いるみたいですよならばちゃんと教会来なさいよって私なんか思うんですけどね。でも教会には行かないんだけれどもキリスト教の神様を信じてるみたいな人もいるみたいですね。だからそういう人たち、あなたの宗教何ですか言ったら、教会も行ってないんだけどキリスト教だという人もいるみたいですね。だからそういう人たちがこう答えると、こう 2% とか 3% にもこうなる。まあすごい努力してましたからね、クリスチャンこのミッションスクールたくさんありますしね。で何らかの形でやっぱりこう聖書の言葉、神様のことを聞いたとか接触したという人がたくさんいるんですよね。だから心の中では信じてる人がたくさんいると思うんですよね。だからもうみんな神様が先行的にですね、それをこう受け取る力を与えられているということです。でもそういう方々はこう信じて もですね、本当の意味でこう神様に愛されている、神様に恵まれている、神様を賛美するこの喜びがどんなに素晴らしいものなのか、神様にこう許され、罪許されていて天国に私は行けるんだっていうこの安心感って言いましょうかね、いいものがどういうものなのかというのはこう体験してないと思うんですよね。それが本当の意味での救いですね。だからそこまで行ってほしいなということです、私たちの願いはですね。まあいろいろなしがらみというか、家の問題とかお寺の問題とかですね、神社とかですね、親戚の関係とかいう、もうしがらみに、日本人はがんじがらめになってですね、その中でそれを振りほどいて教会に来て洗礼を受けるっていうのはすごい大変なことだと思うんですね。けれどもそのところをですね、こうなんとかこう振り払って教会に来てほしいし、そうじゃないと本当に安心と言いましょうかね、平安というのがないんですよね。 ここで信仰を伴う愛というのはただ神様に愛されていてですね、空気あるけれども知らないというか意識しない人はたくさんいますよね。で、ああ空気を吸って、ああ空気が美味しいなって、酸素があってこのように自由に息ができるって嬉しいなって思っている人と同じ息してもですね、他のことで悩んでいる人は全然違う生き方ですね。神様が愛してくださって、イエス様が人間になってくださって、十字架にかかり復活をして救いを完成してくださってですね、私たちに提供してくださって、いろいろ苦しいこと辛いことはあるけれども、でも最終的にはみんな良いことに変えてくださり、みんな天の国に入れてくださるということを知って、それを信じてその安心の中で生きる人生と、それを知らない、知らなくても恵みを受けている、いろんな恵みをたくさん受けているけれども、でもこれからどうなるんだろうとか、私はこんなことしてもうダメじゃないかとか、もう生きる資格はないとかですね、思っている人たち、本当にもったいないなって思うんですね。ですから祈りたいですよね、この信仰を伴う愛ですね、神様注いでくださいって、愛だけではなくて信仰を伴う愛ですね、みんながこの神様の愛に気づき、神様の愛に感動して、神様の愛を喜ぶことができるように祈っていきたいと思います。でも私たちは信仰を伴う愛が注がれ、このようにして神様の愛を知ることができている、このことは感謝です。神様、御言葉によって教えてくださいました信仰を伴う愛をと、私たちはあなたを信じ、あなたの愛を喜び、あなたの愛を感謝し、あなたの愛に感動を持って生きています。ありがとうございます。本当にあなたの平安を、生きていることができることを感謝をいたしますけれども、そのことを知らない方々がたくさんあります。どうかあなたが望んでくださり、信仰を伴う愛を豊かに注いでくださり、一日も早く、また一人でも多くの方々がこの愛に気づかれるようにお導きください。また私たちも証人としてお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。